今日は、この主イエスは、イエス・キリストはすべての人の主ですということをタイトルとして分かち合わせて、今日の御言葉を皆さんにお伝えしていきたいと願っております。この使徒の働きのメッセージがずっと続いていますね。でこの使徒の働き、だんだんと、このペテロがですね、このさまざまな地域に散らされている人たちのところを回っていたんですね。迫害が激しくなってきました。ユダヤ人たちからも多くの迫害があり、そしてさまざまな問題を抱えて、多くの人々がエルサレムから散らされていったわけですね。非常に困難な中にありました。で、それでですね、そのような困難な状況の中にあったんですけれども、ペテロがですね、その困難に遭っている人たちのことを覚えてですね、さまざまにエルサレムの外に出て巡回していたわけですね。回って信仰から外れないようにというふうに励まし続けていた、そのような姿がそこにあったわけですね。でその中で、先週も少し分かち合わせていただいたように、驚くべき癒しの技とか復活の御業が行われて、さまざまに主が働かれたということが起こっていったんですね。で、このようにエルサレムから遠ざかっていって励ましているペテロなんですけれども、当然エルサレムから離れていけばいくほど、ユダヤ人じゃない人も増えてきますよね。そして異邦人との交わりが増えていくっていう様子が分かります。でそのような交わりが増えていくっていうことは容易に分かるわけなんですけれども、このような異邦人との交わり、またはもしくは、主が本当に今までのユダヤ人の習慣で、この人たちは交わっていい人たちだよというふうに思えるような、いわゆるそのような人たちではない、交わり伝統的にはなるべく交わらない方が良かったというふうに思えるような人たちとの交わりがだんだん増えてくるわけです。これは決してペテロが意図的に率先して行ったことというよりは、神の導きによって行われたんだということが今日の聖書の箇所です。でそして、これは比較的、ユダヤ人の伝統をどちらかというと重んじていたと思われる傾向があるこのペテロが、保守的な姿勢があったんですけれども、このペテロに対して大きく自分の考え方、神様との向き合い方、また人々との向き合い方に大きな変化を与える、そして神様のこのご計画の大きさを実感する、そのような、大きな体験というふうになってきています。で今日このところから私たちも神様の働きを小さくしてはいけないんだなということを覚えたいと思います。すべての民を導こうとされているのが主なんだ、私たちの主イエスキリストはアメリカの神様でも韓国の神様でもなく、すべての民の主ですよということをですね、私たちは覚えていきたいんだということを願っています。3つお話、今日の聖書の箇所からポイントを3つ分かち合っていきたいと思います。主に従う、この神様に従う恵みですね。まず第1番目ですけれども、働きは人ではなく神様が導くものです。主の働きというのは人が指導するものではなく神様が導かれるものですということですね。先ほど1節から23節、皆さん長い箇所読んでいただきました。今日の主人公は大きく2人ですよね。コルネリウスという人と、このまた先ほどから言ってるペテロですよね。でこのコルネリウスっていう人は非常に得意な人です。得意っていうのが珍しい人ですね。今日のこのローマの軍の、100人隊長、コルネリウスという人がこの注目されているわけなんですけど、当然ですね、名前からそうですし、もうこれ完全にイタリア隊とかいうふうな、もう完全にもうもうバリバリローマから来てるなと思えるような、そういう名前ですので、はっきりとユダヤ人ではありません。そして政治的にはどちらかというとユダヤを支配しに来ている軍隊のですね、実務部隊の隊長と ということですね。ちょうどですね、この100人隊長ぐらいの人が一番ですね、身近な実務部隊の隊長じゃないでしょうかね。もう1000人隊長とかになると、なんかよくわからんみたいな感じになりますけど、100人隊長っていうのは一番身近なユダヤ人たちとも非常に接して、具体的な作戦の遂行をしていく実質の長的な感じのところがありますけれども、そのような、立場にある人ですね。で、神様はこの人に対して不思議な体験をさせているわけです。でもこの人のことを考えると非常に謎が多い人物ですね。謎が多い、なんでこの人は、異邦人なのに、神様に祈りを捧げ、そして神、家族と共に神を恐れているのか、そしてユダヤ人に対して非常に良いことを行っているのか、ただ、支配者として君臨しているのではなくて、本当になぜこのように仕えているのか、というこういうような姿を見ると非常に、不思議に思えるような場所なんですよね。で、これまでも他の百人隊長とかそういう異邦人の百人隊長たちに対しても聖書は比較的肯定的なことが書かれてあったと思うんですけど、それは非常に忠実であるということですよね。従順忠実であるということが本当に功を奏してですね、神様の目に留まっているんだなということを思うんですけど、このコルネリウスっていうのはずば抜けてもうまさしく神を信じている生き方なんですね。こう理屈が通らないというか訳がわからないと、そういう感じですね。彼はユダヤ人のバックグラウンドがあるわけでもないんですよ。で当時やっぱりなんか特殊な宗教みたいな感じで感じていた人たちが多いと思うんですよね。だって信じているユダヤ人たちはもう外国人なんで思いっきり差別しまくってますし、私たちは神様から選ばれているためですけどあなたたちは違いますからねって言って、似たような民族の中であったとしてもサマリア人はバンバンバンバン あなたたちは違います、私たちは信仰を守りましたと、そういうような感じのことを言っているので、もうごくごく狭い宗教のように感じられるのにもかかわらず、このイタリア隊の隊長、百人隊長、優秀な人だったと思います。もう読めば分かる優秀な人です。心から、この百人の部下たちはこの隊長に従っているなというような中にあるんですけど、でもこのコルネリウスっていう人がローマに忠実であればあるほどユダヤに対しては厳しくなるはずなんですよね。それはそうですよね。でも彼は実際にこの人々に触れる立場であるのが本当に優しく優しく触れていて、むしろ助けていたぐらいの勢いのことをしていた人なんだと。しかもただそれだけじゃなくて、もう心も体も本当にこうなんていうんですかね、このユダヤのことにもう仕えているっていう姿、もう信じているぐらいまでの勢いになってるんですね。いつも祈りを捧げる人だ。これがね、なんかこのユダヤの何かじゃなくて、何か自分の土着の信仰があって適当に神に祈っていてというふうには書かれてないんですよね。本当に神様に対して祈りを捧げている。でこれは非常になぜ彼が神を信じているのかは謎のままで、聖書にはっきりとした記載がないですし、読み取れるっていうのは彼らは、異邦人でありイタリア隊という部隊の隊長であるということが史実的に遡れるぐらいで、この人の内面的ななぜこのような変化があったのかについては聖書は一切書かれていないんです。非常に謎大きい人物です。でもこのコルネリウスが確かに主を信じているという事実だけはあって、周りからもそのことが分かる。ただこのまだイエス様の話はまだ分かってないです。とにかくこの聖書の神様っていうのがに対して心が開かれている、明確に偶像とかじゃなくて明確に聖書の神様に心が開かれている様子が感じられます。で確かに人間的に考えると今までも百人隊長とかがイエス様に出会いながらいろんな話を聞いてみました。そしてこの方は本当に素晴らしい方だっていうふうなことがその舞台の中でいろいろ噂が広がっていった可能性はありますけれども、そういうことを聞いたからといって人が変えられるかっていったらやっぱりこうそこまでの力がないように思うんですね。良い噂程度のことではやっぱり人は変わらないと思うんですよね。で、なのでですね、やっぱりこれは不思議なことなんだということ ことなんです。で、じゃあここをどういうふうに理解したらよいかということなんですけれども、これは神様が私たちの人間的な計画を超えてすでに先に働かれているとしかもう言いようがないということですね。誰かがコルネリウスに積極的に福音を伝えたことも聖書に書かれてないし、どのように信じたのかよくわからないわけなんですけれども、しかし一般のクリスチャンって言われる人よりもさらに主に従っていて、しかもまだイエス様のことがわからないのにもかかわらず、もうすでに主がなしたらいいよということをもうすでに悟ってそれを行っているということなので、普通なんか立法主義に陥るわけでもなく、愛の働きを、だって彼がもし立法主義的に正しいことをするならば、どちらかというとユダヤの人たちとは交わらないでローマにしっかりと仕え、命令をしっかり守る良い兵士であった方が良いわけなんですけれども、しかし彼はその一方的にやるべきことがあるけど、それをないがしろにしないまでも、でもプラスアルファで本当に愛する行いを、施しの行いをしていたということが分かるわけですから、これは非常にすごいことなんですよね。でもなんでかということは理解が難しいです。もう一つだけ言えるのは、もう人の計画を超えて神様が先に働かれていたんだとしか言いようがないわけです。じゃあ今度一方ペテロの方に注目してみましょうということですね。でペテロの方にも神様の働きがあったわけです。でこのコルネリウスに対しても、このペテロに会いなさいよっていう不思議な、もう見つかりがこう言うんですよね。もうこの人預言者かっていうぐらいな感じのことが起こってるわけなんですけど、そういうことが起こってる。で一方でペテロの方に対しても神様が幻の中でですね、こう話されるんです。でペテロがこの幻を見た状況というのがですね、まあ確かに祈りの場ではあるんですけど、そんなホーリーな感じではないです。そんな聖なる方でも聖霊充満しようとかいう感じではないです。確かに普段通りいつものように自分が祈ると決めた、神様に捧げると決めたその時間、まあもちろんそれまでのユダヤの習慣に従ってのことなんですけど、やっぱりその時間を性別してお祈りにしてはいたんです。でも聖書に書かれてある通り、彼はそこまで清い思いでもうなんかもう涙ながらに祈っていたというよりは、むしろ眠いな、お腹が減ったなって書いてあります。もうね、祈る時間は祈りに来たんだけど若干不真面目とまでは言わないまでも、ちょっとねこの時間は魔の時間といいますか、この時間お腹も空いたしポカポカ陽気屋上だしみたいな感じで眠たくなってお腹減ったなぐらいの感じで祈っていた、半分、祈っているのか、お寝入り状態みたいな感じで祈っているのか寝ているのか、まあ、そんな感じのような状況の時、そんなにホーリーな感じでも思われないんですけれども、神様の方から、このように突然天が開けたんですね。なんかですね、ものすごい聖霊集会が行われて、主よ天を開いてください、バカーって開いて、ものすごい臨在を感じたとか、そういう感じじゃなくてですね、まあ、普通に祈っていてですね、他の人との料理の準備をしていて、そろそろお昼ご飯かなみたいな感じで、あちょっと眠いなぐらいな感じの平安な祈りの時間、もうそんなにものすごくすごい劇的な状況じゃないですけど、突然もう日常のその中でバーンと、確かに祈りはしてたんですけどね、バーンと聖霊様が、本当に、こう現れる、そのような、この体験をしていくわけですね。天が開けて空から四季譜のような、まあ、この四つ角、まあ、風呂敷のようなものが降りてきてですね、そこにかつては食べてはいけない、これは清くないものだとされていた、そういう動物たちがたくさん入っていて、これを食べなさいというふうに言われたんですよね。でもペテロは言うわけですよ、主よ私はこの食べたことはありませんと、非常に気をつけて言ったと思います。なぜならば神様に対してペテロが説教しそうになったからですよ。非常に気をつけながら喋って、いや清くないものを食べてはいけませんよって言ってしまったら、神様に対して説教してますから、何者じゃっていう話になるから、うっと思ったでしょうね。なので私は食べてたことはありませんと言って、ギリギリセーフな、なんか半分これは食べていけないはずでしょって、何言って私のテストですかみたいな感じで、ちょっとドキドキしながらギリギリセーフな、どっちとも取れるような答えをですね、ちょっとまあしたわけですよ。ところがですね、重要な言葉が14節です。ちょっと、それが14節、重要な言葉が15節ですね、ちょっと皆さんと一緒に、見たいと思います。ご一緒にお読みしましょう。3、はい、するともう一度声が聞こえた、神が清めたもの、あなたが清くないと言ってはならない。アーメン。これ非常に重要な言葉ですね。神様が清いといったものを私たちは清くないと言ってはいけないんだということが示されたわけです。 でこれが3回繰り返されたということですね。1回だけじゃなくて、ペテロは3回繰り返されるとちょっとドキッとします。まあこの話はですね、また別のメッセージになってしまいますけれど もうペテロにとって3回神様からアプローチがあるということは特別なことなんです。まあそれはね、またこのいろいろな聖書の、ね、学びをしていったらいいと思いますが、そのように特別なことがあって、あ、これは普通のことじゃない、神様は必ず私に何かメッセージを与えておられるなということを深く感じるものであったんですけれども、まだよく分かってなかったんですね。まだ何だろうな、これは。だって旧約聖書にははっきりと文字で誰が読んでも分かるように食べてはならないって書いてあるじゃないかと。記憶ないと。でも神様今清い、これは一体どう理解すればいいことなのかって言って、非常に、こう難しかったんですよね。非常に分かりにくかったんですよね。で実はこの食べてはいけないって言っていたことも、実はこの時に清くなさせるために、気づかさせるためのようなものだったということなんですけれども、私たちには神様のご計画の一端しかわからないので、全部を見通すことができないので、これが一端しか見えていないところが全てだと思うと、やっぱりこう理解に苦しむことが起こってくるわけですよね。で神様の計画がもうちょっと大きかったわけです。でこのペテロがこういうふうに迷っていたんですけれども、その時に、コリネリウスの使者がですね、ペテロのところに訪れるわけですよ。でその時もペテロに懇切丁寧に、わけわかんないと思いますから、ペテロに見つかりがちゃんとこれは私が使わした人たちですよということで、迷うことなく、このペテロはこの異邦人たちを、この自分の家じゃないんですけどとにかく家に迎え入れてね、シモンもね、カーナメ市のシモンもペテロが来てくれたことによって自分も受け入れられた思いがあるから、やっぱり今までユダヤ人の人が自分の家に来てくれたなんてことはないから、異邦人なんか来てくれても全然ウェルカムだと思います。でペテロがいいよって言ってくれてるんだったらなおさらのことだと思いますね。でそれで一緒に家に迎え入れた。で実はこのこと自体も結構ハードルが高いことなんですよ。当たり前じゃないですかって私たち普通に思うんですよ。お客さんが来て、その当時の文化の中でね、旅人をもてなす文化があるのは当然当たり前に家に迎え入れたらいいじゃないですかって思うかもしれないんですけれども、これは結構大変なことだということです。なぜならば、そこに汚れている人と言われている人と、それと異邦人という人たちがいて、そしてその中にペテロがいるわけですね。この二大巨頭は交わってはいけませんと言われてたのに、普通にワイワイ交わってるわけです。これ自体もすごく大きなことなんですけれども、事前に神様がちゃんとこれは主の御心なんだよということを示してくださっていたので、迷うことなく受け入れ、迷うことなく彼らと一緒に出かけていくことになります。でこういう出会いっていうのは狙ってできるものではありません。こういうものっていうのは狙ってできるものではありません。やっぱり出てきますね。もう愛したくないけど愛しますとか言うとですね、顔が引きつってきますね。ふーっとかで、いやもう言わされてるんですねみたいな感じになって、もうこうやっぱ頑張ってるな、無理してるなっていうのがどうしても伝わっちゃうんですね。しかしですね、このように神様が合わせてくださるとですね、まだ理解はできない、困惑してるけど何かが起こるだろうなということを思わされて、歩んでいくような、それような思いがあります。まあ、ここにいらっしゃる皆さんね、非常に多様なバックグラウンドがありまして、ここに一度に返していることが不思議です。僕は、私もここにいることが不思議です。ここで日本語でメッセージもしていますけど、韓国語でもメッセージすることがあって、もう不思議としか言いようがありません。私は小さい時、そして大学生ぐらいになってもですね、あんまり外国のことは考えてませんどちらかというと超保守的で、右翼まではいかないですよ、右翼まではいかないんですけど、超保守的で、日本で頑張ってれば全然できるんですよ、なんでわざわざ外国人と仲良くする必要があるのぐらいの感じを持っていました。だって言葉通じないしね、めんどくさいじゃないですかっていうね、そういう感じですよね。もう通じる人と一緒に仲良くやればいいし、日本もそんなにね、国力が弱い、今弱ってますけど、そんな弱い時期じゃなかったですね。だからもう一生懸命日本で頑張れば十分だし、多少ね、外のお付き合いで外国の人たちと交わってればいいかなと思いますけど、今毎日のように外国の人たちと仲良くさせていただいていてですね、心から、本当に皆さんが必要だと感じております。不思議なことです。これは狙ってできることではありません。英語も使いますし韓国語も使いますが、 中国語はちょっとごめんなさい、まだ手話もちょっとまだまだ足りないです。でもですね、バンバン使っていますけど、私は中高ずっとですね、日本語のね、This is a pen だけで生きてきましたよ。そんな世界でしたよ。狙ってやったわけじゃないです。私は韓国語でメッセージをしたいとも思ったこともなければなかったんですけど、目の前に必要な人が現れたわけです。でそして喋、れないんですけど、なんとか伝えたいな、なんとかしたいなと思ってるうちにこんな感じになりました。不思議なこと、これは狙ってできるものではないんです。神様が引き合わせてくださるんです。働きっていうのもこういうものです。非常に出会いというものが重要なわけなんですけれども、このように神様が引き合わせてくださるんです。でこれらのことからはっきりと考えることができるのは、ああ主の働きって私がしてることじゃないんだなっていうことです。もうこれが分かると非常に皆さん平安になります。主の働きっていうのを自分がしてると思ったら常にしんどいです。牧師をしていて、しんどいですかっていう質問が時々きます。まあ楽か楽じゃないかは、まあやってみたら分かるので、どうぞ皆さんも検診してみてください。まあいろんなことがあります。でもですね、神様がしてくださるんだなということを思うと、こんな良い働きもない、そういうふうに思っています。本当に主に感謝しています。楽ではないですけれども、非常に主に感謝しています。皆さんもさまざまな今仕事や働きがあるかと思いますけれども、この働きも今神様がそこに置かれたんだと思うと急に見方が変わります。ただお金を稼いで、ただ自分で一生懸命やって、私だけが頑張ってると思うと、どんな仕事、どんな働きをしていても苦痛にしか感じませんけれども、しかし神様が私に与えてくださっているものなんだということを見ると、目線が変えられ、これを通してどう神に栄光を返していこうかというふうに目線が変えられるので、全く生き方が変わってきます。今日も私たちが目の前に与えられている人っていうのは、なんでこの人なのかなって思うんじゃなくて、神様が私のところに与えてくださった方なんだということが明確に与えられると非常に感謝です。八千代の御塗教会がですね、日本の宣教御塗教会の一番最初の働きといえるんです。実はその特にですね、何かこう御塗教会として活動がちゃんと始まったのは大阪が初めてなので、それは公式的にはそうなんですけれども、非公式的にやっぱり、宣教師が派遣されるんですよね。で別に御塗っていう看板背負わないで単立の教会としてこうやっていく、そのような働きっていう中で八千代の教会も始まったんですって。で考えてみてください、戦略的に下手くそですよね。八千代の教会で、最初に宣教師が派遣する、まだ福岡とかだったら韓国近いし分かりやすいし大都市だし分かりません。八千代は皆さん行ったことないでしょう。行ったことあるかもしれませんけど成田空港行ったことありますよね。まあ成田空港ならまだ分かる、理由は分かる。八千代市中途半端すぎるいや私八千代市民だったんですけど、八千代市民もそう思います。なぜここで始めるのかって。 でもそこで本当に宣教師の先生が始めたんです。その始められた宣教師は、韓国で軍隊行った人は分かると思いますけど、ツースターがついてたんです。星が2つついてたんです。何ご褒美の星がついて、そういうことじゃないんですよね。将軍ですよ。で将軍が引退してね、将軍って韓国でどれぐらい尊敬される人かって、軍隊行った人、韓国人の男性よく分かると思いますけど、やばい人ですねこの人が命令したらひょっとしたら死地に赴かないといけないっていうね、場合が場合であればそういう状況ですよ。そうコルネリオの百人隊長どころの話ではありません。そういうような人が本当に全部捨てて、じゃあその中で引退してからですけど、じゃあその中でまた東京とかで働きするんだったら、まあ分かるんだけれども、なぜ八千代でそのような働きをするのかって言ってるの分からんです。だから将軍のお友達がこういうふうに、その先生に向かって言ったわけです。お前は韓国で将軍になってトップまで上り詰めたのに、全てを捨てて、そして他の国だったらともかくも日本に行って、あなたはまあ、ちょっとその人の言葉はちょっと差別用語にちょっとつながるかもしれませんけれども、まあちょっと言えないかな、でもホームレスみたいになるのかっていう表現をしたわけですよね。非常にこう将軍の友達から、でもそれを笑いながら、 イエス様のことを考えれば何でもありませんと使えて、なぜか八千代に来てるんです。で、その奥様に私はよく交わりをしていましたから、もう天に召されていますので、その先生は、でその奥様はもう天に召されましたが、生前の時に私とよく交わりしました。なんで八千代で始めたんですか。なぜならば私が八千代の担当になったからです。なんで八千代で始められたんですかって聞いたんです。でそしたらですね、私にもよく分かりません、何を言ってるんだこの人だと思いましたけれども、私にもよく分かりませんと、なぜか主が導かれました。でも八千代で最初に信じるクリスチャンが生まれた時に、分かりました、この人のために私が使わされたんですって。皆さん何を言ってるか分かりますか。神様が何か教会を大きくしようとか、効率的な伝教を私たちの計画でやっていきましょうとかいう感じじゃなくて、神様が愛する方がいらっしゃって、そこに伝えるものがいるので、神様の愛によって引き合わせてくださって、神様の愛が豊かに行われているんだ。その人は未だにちゃんと八千代のしっかり守ってますよ。本当にそのような不思議な主の導きがあるんだということを思わされるわけです。だからそう思うと、なんかもうね、将軍2つを辞めることもウェルカム、なんか立派なところに行かなくてもウェルカム、何もないところに。今まで電話を聞いたとき信じられなかったですけど、私は電話を取ったことがありませんと。電話を取るのは部下の仕事であり妻の仕事です。私は電話を取ったことが大丈夫かこの人と思いましたけれども、まあ、それぐらいの人ですよ。自分電話で取る必要ないんですよ。電話なんていうものは私のものじゃないんですよ。部下が取るものです、ね、電話取ったことはない。その人がですね、そこの辺のね、歩いてるおばちゃんが来たとき、ああようこそおいでください、お茶でもいりますか、やってるんですよ。考えられないようなことなんですけど、何でもありません、主が成してください、あ、主の働きなんですからって思った時に、私たちの心が豊かに溶けていきます。今日ね、さまざまなお仕事や、まあ、私もこの働きをしていますけれども、横浜の塗り教会教職者がもっと増えてきて、私一人では大変だってもう悔い改めなければいけません。主がなさっています。私は必要な時に働きても送ってくださいます。主の働きなんだということを思うと、私たちの思いは自分のやり方とかを超えて本当に受け入れていけることができるようになるなということを思うんですね。今日も主の働きは私たちのうちに想像を超えて、私たちの計画を超えて豊かに働かれていることを思います。ひょっとするとじゃないって勝手にビジョン宣言していますので、今はね、アジア頭の黒い人たちが、ちょっと白い人もいますけど、頭の黒い人たちが集まっています。でもひょっとすると金色だったりブロンズだったり染めてたわけじゃないんですけどそういう人たちがたくさん集まってくるかもしれません。皮膚の色もたくさんです。わかりません。そんな教会に神様がされるんだったら、どうぞ従っていきましょう。主が引き合わせてくださるんです。主の働きですから、私たちが楽な教会というよりも主の喜ばれる礼拝として私たち変えられていきたいですね。2番目のポイントです。家族とともに神の導きを受け入れていく従順が祝福ですよということですね。家族とともに神の導きを受け入れていく従順というものが必要ですよということですね。先ほど読まなかったんですけど、24節から43節なんです。これ読んでるとまあ非常に長くなってしまいますので、かいつまんで話しますと、まあ、ペテロが出発していったんです。ペテロが出発していって、そしてコルネリウスは家族とそして友人までも集めていて、そしてずっと待ってたっていうことですね。一日何時に決めて待ってて、いつ来るかわからないから、当時ね、そんなね、手紙とか電話とかできないですから、だいたいいつ来るで来るだろうということで、ま、ずっと、こう待っていたわけなんですよね。もうおそらく3日間ぐらい待ってたんじゃないかなと思うんですよ。まあ、これすごいこと。ところがですね、やっぱりこのコルネリウスっていうのは信頼が厚かったのか、やっぱり家族もみんな同じ思いで、また友人までも集めてこのペテロを待っていたんです。でペテロが来ました。で神様からのお告げで来た人だから神の人だみたいな感じで、ははーみたいな。まだね、この、コルネリウスっていう人はそこまでものすごく 成熟して神様のこと分かってるのに、神の人だ、天使が来たみたいな感じで、もうこの人も拝まないといけないみたいなね、そんな感じであったかもしれないんですよね。まあそれぐらいの冷静だったんです。でもペテロが、いや、栄光は神様で、私も同じ人間ですということを言いながら、でどういう経緯があったのかっていうことを直接コルネリウスから聞きながら、ああこれは本当に神様の働きだっていうことがペテロがようやく分かって、そしてイエス様の話をし始めた、そういうことが書かれてある内容ですね。でこのところで私たちが、この、覚えたいことは一体何かというと、ここで、コルネリウスもペテロもこれは、自分のスタイルじゃないことなんです。この2つ、この2人とも自分のスタイルじゃないことをやってるわけです。でも、神様の声を聞いたときにそれに従ったっていうことがすごく重要なことなんですね。で、私たちが明らかに神様の導きだと分かっていたとしても、そこに従うためには何のハードルもないっていうわけじゃない。明らかに正しいと思っていることを明らかに明確になっているから、じゃあできますかって言ったらできないでしょ。できないことがあるでしょ。分かっていることとそれに完全に従順していくことって違う段階の話ですね。もう一段階上になりますよね。私たち分かっていてもできないことってありますよね。あんまり微妙な話をすると怒られますけれども、皆さん優秀だからやってるかもしれませんけど、小学生の西山くんはですね、宿題を夏休みの最終日にやっちゃいけないって分かってるんですけれども、最終日どころか当日の朝やってまあそういうことが分かっていないから、その日にやるんじゃないでしょ。だから分かっていても生臭で、いや結局こうサボってやらないわけでしょ。分かっていないわけ、分かっているのにもかかわらず後回しにしてしまうでしょ。だからけれども、このコルネリウスもペテロも主から示されたことに全身を持って、全霊を持って、そして従ったっていうことがすごく重要なことなんです。しかも自分が正しいと思っていることに対してちゃんと家族も一緒に連れて行ったっていうことが非常にすごく重要なことなんです。で考えてみると、コルネリウスにとっても大変だし、ペテロにとっても大変です。まずペテロから考えてみると、ペテロは異邦人との交わりを積極的に進めていくっていうことは、あんまりペテロにとっては人間的にはメリットが少ないです。なぜならば、ペテロは今でもイエス様を信じているのにユダヤ人から迫害を受けています。さらに異邦人と交わりをするとユダヤ人からの迫害はさらに強くなります。今迫害されているのはユダヤ人からの迫害なので、異邦人からの迫害ではありません。異邦人からの迫害も後に起こりますが、結局ペテロはそれで殉教することになりますので、それはありますけれども、しかし今はユダヤ人からの、まあ、同胞からといったらいいと思うんですけど、それからの攻撃です。でまたそのペテロが、異邦人たちと仲良くすると、ユダヤ人たちは異邦人と仲良くするのを嫌ってるんです。だからあいつはもっとダメだ、ほら見たことかという相手に対して餌を与えるようなものです。自分を攻撃させるための餌を与えるようなものです。だから頭で考えて計算すると何も得がありません。何も得がありません。人間的にはむしろこう問題を増やすかのような感じです。でもペテロは目の前に起こっている状況、神様が明らかにこう名前まで示して、神様のご指名を受けたわけです。もう明らかにこんなことが適当に起こるはずがない、否定することができない、なんか適当に探していって誰でもいいですよっていうことじゃなくて、誰の家に泊まっていて誰々を呼んできなさいということが明確に語られている、名前まで呼ばれている、神様から名前まで呼ばれている、これを否定することができなくなったわけです。その時に夢の内容もはっきりと目が見える、あ 清くないって言われたのは異邦人のことなんだ、私が勝手に清いとか清くないとかっていうのを判断するんじゃなくて、神様がなしなさいと言ってることに従順しないといけないんだ、そのことが明確に分かっていて、これに対して従っていくことになります。そしてこの時にペテロも従えた人たちは、ペテロだけで行ったんではなくて、そこに同じように信仰、だってペテロしか夢見てないですからね、分かんないですよね。でもそこにいた同行した人たちも同じようにペテロに従っていき、その人たちも認めざるを得ない、そのような状況が起こっていたということなんですね。まあ、明らかにやっぱり第三者の目から見ても、これは神様の働きなんだということが思わされて、それに従ったということですね。もう一つ、コルネリウスもそうですね。コルネリウスも一人で勝手に従ったのではなくて、家族や友人たちも、そして、この受け入れていくことになります。コルネリウスにとってはローマの百人隊長という立場があります。この立場があるのにもかかわらず、ユダヤ人とあんまり仲良くしすぎるのは良くないことだと思います。実際に何が起こりますかっていうと、この時はまだなんですけれども、実際にローマからの命令でエルサレムを攻撃し陥落する日が来ます。だからこの時コルネリウスがどう動いたかっていうことは聖書に明確ではないのでわからないんですけれども、しかしだから百人隊長の思いとしては、ローマから命令が下されればユダヤ人殺さないといけないんですよ。そういう立場の人間です。支配しに来ていますから、そういう立場の人間です。だからユダヤ人と仲良くなればなるほど辛いし、自分が育てた人を殺さないといけないかもしれないので、もしそうであるならば、人間的に大人の考えをするんだったら、あんまり交わらない、感情移入しない、これはもうただの本当に、支配される人たち、私たちはその支配管理する者たちだって、もうドライに考えた方、そうじゃないとやって精神的にやっていけなくなります。でそういうふうな立場にもかかわらず、コルネリウスは主の御言葉を聞いて、自分どころか家族全員、そして友人までも引き入れて、そして、このことには従っていかないといけないんだということを決断してるわけですよね。でこれっていうのは、これが主の導きだっていうことが分かっているからできるっていうことじゃなくて、本当に従順という段階が必要になってくるものなんですね。で私たちもこの信仰生活を考えるときに、このようにさまざまな課題があるから主の導きを受け入れないというものになるのではなくてね、いつも難しい難しい難しいって言わないでください。日本の選挙は難しい、だってねこの人はこういうことをしたら日本のもうたくさんの人が信じていないから、難しい難しい難しいと言うから、だから、従順しない、そういうことを覚えていくのではなくてですね、もう子どもたちもみんな周りから影響されて、子どもたちに対してはそういうことをしてはいけないんだ、もう子どもたちも自由があるんだ、そういうことを言わないでね、考えてみてください。他に道があるんですかということです。他に道があるんだったらいいですけれども、皆さん他に道があると思ってここに来てるんですか。そうじゃないでしょ。本物が分かってるんでしょ。であるならばちゃんと伝えるべきであります。そしてちゃんと従うべきであります。従わない理由を探さないでください。従わない理由はいっぱいあります、ね、最近クーラーがかかりました、感謝です。でも最近までちょっとねインターバルの時期だったのでクーラーかかるんですね。いやー今日の礼拝はですね暑いし汗かくから嫌です。いくらだって従わない理由はありますね。もう年を取って歩けないから、もう私は伝道できないんです、私には病があるから伝道できないです、礼拝もしません、賛美もしません、礼拝しない理由、賛美しない理由はいくらでも作ることができます。その理由作りは非常に簡単です。でも皆さん、課題があるから従わないんじゃなくて、課題があっても主の御心であるならば従ってみてください。そうするとそれらの問題は何でもないことが分かります。もし足がうまく動かない、でも主に対する喜びがあって主が行きなさいと言われるところがあるならば、あなたの足の代わりになってくださる人が与えられます。車を運転する人が与えられたり、そうします。だから従順しないんじゃなくて、従順する理由を探してください。それは神様からの御心なんです。いろいろ言い訳はいっぱいありますけれども、 従順しない言い訳は頭賢くなくてもいくらでも探せます。牧師のメッセージが長いからダメです。もう、はい、アメン、アメン、はい、ではですね、次に行きたいと思いますが、従順していきたいと思いますね、自分だけじゃなくて共に従順できるように励まし合いましょう。家族全員に祝福がこう流れていきますからね。自分一人だけではダメですよ。やっぱり共にやるように。だってあなたの目の前に与えられた家族は自分で作ったんですか？そうじゃないでしょ。最初のメッセージのポイント知ってるでしょ。神様が合わせてくださった人なんでしょ。そこに使える理由があるんでしょ。わかりますよね。一緒にね、主の前に従順するんです。最後3番目ですが、御言葉と聖霊の働きが共にある力ある働きを行いましょう。御言葉と聖霊の働きが共にある力ある働きをしましょう。44節なんですね。これね、励ましを受けます。44節、ペテロがなおもこれらの話を続けていると、御言葉を聞いていたすべての人々に聖霊が下った。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人も聖霊の賜物が注がれたことに驚いた。彼らが異言を語り神を賛美するのを聞いたからである。するとペテロは言った、この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか。私たちと同じように聖霊を受けたのですから。ペテロはコルネリウスに命じてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた。それから彼らはペテロに願って何日か滞在してもらったってこう書いてあるんですね。まあ、これね、本当に感謝ですね。ペテロのもう話が長かったということですね。ペテロもなおもこれらの話を続けていると、神様がお前ちょっと話長いと言ってバーンと聖霊様がいきなり下ってきたんです。ああ、もう御言葉を語って、この時ですね、御言葉をただ語っていただけです。今日のようにこのように御言葉を語って、さあ聖霊を受けろとかですね、御霊の技を受けなさいとかですね、あなたのために聖霊が下るように祈ってあげます、威厳で祈ってます、あなたに与えられている予言はこうです、そういう働きはしていないんです。ただ何を語っていたのかって言ったら、これまでの聖書に書かれてあるように、イエス様はあなたのために死なれました、イエス様はあなたという異邦人のためにも今救いの御業を表そうとして、福音を明かししていたんですね。福音を明かしていたら聖霊がバーッと下ったっていうことですね。不思議な働きです。これはなんかもう、私はあの霊的に豊かな人ですよ、今日聖霊の発集会ですとか言ってるんじゃなくて、普通に伝道してる。そうすると聖霊がバーッと下ってきた。まるでもうペテロの働きがもうお前まどろっこしいなというぐらいでボーンとこう働いてくださった。そのような本当に働きを見ることができます。ここでね、私が強調したいことは一体何かというと、このペテロはこの聖霊に満たされた人たちを見て洗礼を授けないわけにはいかないという確信に至ります。そしてその周りにいた人たちもその確信に至ります。ですから言いたいことは何かというと、この聖霊の働きと御言葉の働きは必ず一致してますということを言いたいんです。で、時々ですね、この御霊の働きが独立してしまったりですか、御言葉の働きが独立してしまうことがあるんです。私たちの神様って三位一体の神様ですから、イエス様と聖霊様が独立することはありません。やっぱりいつも必ず一つになります。聖霊様が語ることはイエス様も語っています。同じですから、これが違ったら別物ですということなんです。だから同じですから、同じところから来ますから、だから表現の仕方が違うという話ですよね。だから同じ心なんですよ。私たち人間だってそうじゃないですか。感情的な人には感情的にアプローチしないと伝わらないでしょ。感情的な人に理論的にこれはこうですって言われて、だから何ですかみたいな話になるし、理論的な人に感情で心で、ね、それがどういう理屈なんですかって言って、で一生通じないわけですよ。いろんな通じ方があるわけです。神様いろんな方法を通してこのように働かれるわけですけれども、本当にこのやっぱり一つなんですよね。で、御言葉がない聖霊の働きはやっぱり聖霊の働きだと言っても御言葉の土台がないので、やっぱりなんかおかしな方向に歩んでいってしまうし、時々愛が失われたり、なんか自分がまさになんか偉い人のように思って傲慢さが溢れてきたり、そういう風になってきます。で逆に御言葉だけの働きであると、やっぱり神様のダイナミックな働き、従順だとかそういうことがなくて、頭ばっかりで考えてしまって、頭はすごく賢そうに見えるけど、結局実際に誰か愛したことがない人になってしまったり、そういう風なことが起こりやすくなります。むしろ御言葉と立法主義に陥って人を裁いていくような人になっていってしまいます。このやっぱり聖霊と御言葉の働きっていうのは絶対切っても切り離せないし、 もうこう聖霊の働きが豊かな人は御言葉をさらに下に求めたらいいし、もう豊かなところはさらに豊かになるから。で、御言葉が本当に注意して、まあ、私なんかそうかもしれませんけど、もっと聖霊様の働きを求めたらいいと思います。もっと神様豊かに働いてください。あなたが慣れていることよりも神様の働きの方が大きいんです。だからもっとこう神様に従っていく、そのようなものになったらいいと思うんです。御言葉だけでもなく、聖霊様だけでもなく、どちらも豊かに満たされていくという体験をしましょう。今日ペテロは淡々と御言葉を語り、福音を語っていたんです。でもこれは聖霊の働きになりました。すごいことですよね。狙ってできることではありません。ですから、この御言葉のない聖霊の働きはありえないし、聖霊の働きのない御言葉の働きもありません。だから今日皆さんがそれを豊かに感じていなかったとしたとしても、今日私が理論的に話していたとしても、聖霊様が今日働いているんだということを意識してください。そして今日何か癒しのような働きがあるかもしれませんけど、やっぱり神様、もっと御言葉を与えてくださって、しっかりと導いていけることができるように助けてくださいとちゃんと祈っていく、そのようなものであってほしいなということを思うんですね。このような働きは同行していた人たちも認めざるを得なかったんです。いや、ユダヤ人だけがこういう恵みを受けるはずなんだ、ね、御言葉の通り。でも実際に聖霊様が働いておられて、御言葉の通り素晴らしいことが起こっている。これを否定することができなかったということですね。今日私たちの中にも同じように主が働いてくださいます。私たちの思いよりも神様の救いのご計画の方が大きいことを学びましょう。ですから、主が私の目の前に置いてくださった人を私が生理的に受け付けるとか受け付けないとかはもう別として、主が目の前に置いてくださったことを愛します。歴史的文化的にさまざまな問題があろうと、主が置いてくださったら愛するんです。クリスチャンの皆さん、あなたは愛することを選択してください。愛することを選択してください。目の前にこの人の問題課題そういうのがあるから正しさを求めるんじゃなくて、愛することを覚えてください。歴史的なさまざまな葛藤があったとしても、これがクリスチャンに与えられている特権であり、愛する祝福です。その愛する時の見本はイエス様です。イエス・キリストは全ての人の主です。日本の神様でもありません、韓国の神様でもありません。全ての人の主です。だからこのことを覚えて、目の前に与えられた人を愛しましょう。国籍だけじゃないかもしれません。ジェネレーションギャップもあるかもしれません。私たちはこうやって礼拝しています。こんな礼拝じゃ盛り上がれないんだっていう人が来るかもしれません。若者たちがいっぱい来るかもしれません。そしたらその子たちが本当にできるように私たち使えてあげましょう。精一杯愛しましょう。そのようなものになりましょう。全く受け入れられない賛美が出てくるかもしれません。なんか野鳥の教会でやってた時に、スリランカの人が一生懸命賛美したんです。特別賛美してくれたんです。これはと思ったんですけど、バイメンメンメンメンメンとか言って分からんかったんですけど、最後まで共感はできなかったんですけど、神様見上げてることだから、ね、大きく拍手してまたやってくださいねって言いました。教会の皆さんで言いました。雰囲気が壊れたと思います。でもですね、本当に主を求めているっていう、それだけはしっかりと伝わったので、またやりましょうというようなお話がありました。本当に私たちもその神様を見上げて、目の前の人たち、もう食べるものも違う、風習も違う、考え方も違う、文化も違う、好きなものも違う、でも主の中にあって愛して、キリストの中にあってキリストを伝え、共に働く神の家族、狙ってできませんから。神様によってあんまり不安がらないで、神様が合わせてくださいますか。ペテロのように、コルネリウスのように、神様で主を求め愛するものでありたいと願います。お祈りをしたいと思います。